散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その1、なぜ歩くと疲れが取れて元気が出てくるのか。歩いていると気持ちが晴れやかになった。散歩をしているとなぜか元気が出る。テンションが上がる。ウォーキングは疲れるどころか身も心も軽くなる。散歩の習慣を持つ人はこうした不思議な体験をしたことがあるのではないでしょうか。歩き出す前までは面倒だ。嫌だ。辛いと思っていたはずが歩き出し始めると思いのほか気分が高ぶって続けてしまう。改めて考えると不思議です。歩けば余計に疲れて元気もなくなってしまいそうですが、逆に疲れが取れて元気も出てきます。この状態のことをランナーズハイと言います。ランナーズハイとはマラソンやジョギングなどしばらく続けていると得られる糖水状態のことを言います。途中で一時的に苦痛が薄れ、ずっと走り続けられるような感覚になります。ではなぜそういう糖水状態に陥ってしまうのでしょうか。体をしばらく動かし続けていると脳内でベータエンドルフィンというホルモンが分泌され始めるためです。この成分の分子構造は麻薬と似た構造をしています。そのため一時的に気分が良くなったり、感じているはずの疲れを感じなくなったりします。いわば自然の麻薬です。体を動かすと疲れが取れて元気になります。麻薬に似ているとはいえ、もちろん麻薬のように体に害を与えたり強い中毒症状を起こしたりするものではありません。体内で生成されますから安全性が高く、歩くのをやめてしまえば自然と分泌も収まります。疲れがなく元気がない時に歩くのもいいですが、疲れがあったり元気がなかったりした時こそ歩くのです。疲れたり元気がなかったりした時こそ体を動かす。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その2、歩くことは若々しい体と脳を保つ方法である。マウスの寿命は個体差もありますが、およそ25ヶ月です。人でいう高齢にあたる19ヶ月のネズミを1ヶ月半回し車で運動をさせるという実験が行われました。その結果、ネズミの運動能力は向上しました。そればかりか、脳内では失いかけていた神経細胞のネットワークが再構築され、若々しさを取り戻したという結果も出ました。薬を全く使わず運動量を増やすという単純な方法ですが、薬を使った治療以上に大きな効果がありました。ネズミを使った実験ではありますが、人についても同じです。歩くことは誰でも気軽に行える体と脳の健康を保つ方法です。歩くことほど体の様々な部位の筋肉を一度に動かす動作はありません。歩く習慣を継続することで、体全身の衰えかけている筋肉が鍛えられ、若々しさを取り戻す効果があります。また、歩くということは外に出るということです。それはつまり、五感を通して様々な刺激を得るきっかけになります。美しい風景を見たり、鳥の声を聞いたり、野花を手でつまんで匂いを嗅いだり、時には食べ歩くこともあるでしょう。五感を刺激させるため、脳全体をバランスよく刺激できます。歩くことは認知症にも効果があるのです。歩くことで体と脳の若々しさを維持する。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その3、大都会の中の散歩だからこそ若返りの効果も高い。都会は空気が汚く自然が少ないと言われます。しっかり歩く散歩は有酸素運動です。散歩をして歩くならやはり空気のきれいな自然に囲まれていた方が健康にもいいと思われます。確かに田舎の方が空気がきれいで色鮮やかな自然に巡り合うことができるでしょう。だからとはいえ都会がいけないわけではありません。都会で生まれ都会で育っている人は悲観的になる必要はありません。むしろ脳の健康を考えると都会だからこそ有効に働く面があります。田舎より都会の方が人や物がたくさん結集していることを有利にします。つまり歩いた時に得られる刺激が田舎より多いと言えます。多くの人とすれ違うとき、人の動き、ファッションなどに注目する機会が増えます。多くの建物があれば、様々な形やデザインなどに魅了されることもあるでしょう。ある程度、人や車の通りがあると、ぶつからないように気をつけようとする意識が強く働きます。だからこそ、いつまでも緊張感が続き、ボケにくいとも考えられます。空気が汚いなら、マスクをする方法もあります。そうした刺激が多いことで、脳の健康を維持したり、若返らせたりする効果があるのです。田舎なら、人や建物が集まっているところを歩く。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その4、マスクをせざるを得ない状況で気づいた意外な効用。私は新宿の山手線を散歩道としてよく歩いています。この道は東京の中では動脈とも言われることなくてはならない主要な交通網の一つです。動脈という名にふさわしく、道幅は広く、昼間に限らず夜中でも車が多い。たまたま住んでいる三軒茶屋から新宿までの都合のいい道だったので、会社の行き帰りに歩いています。しかし気になることがあります。さすがに車の通りが多いだけあり、空気が良くありません。車から排出されるガスが気になります。そこでマスクをしながら歩くようになりました。市販されている少し高級なマスクです。さすがにマスクがあると違います。しっかりフィルターがされているので、ガスの匂いは気にならなくなりました。ただマスクをすると呼吸が苦しくなります。初めはこれが嫌で嫌でたまりませんでした。マスクを外そうと思った時期もありましたが、排ガスは体に悪いし、仕方なくつけていました。しかしマスクをつけてウォーキングをしていたある日のことです。意外な効用が体に現れ始めました。慣れてきたせいか、以前に比べるとマスクの苦しさが軽減されていることに気づきました。同時にマスクを外した時の呼吸がこれまでより快適になっていることに気づきました。楽々と呼吸ができるようになった。それはなぜか。おそらく呼吸をするときに必要とされる胸周りの筋肉が鍛えられたのだと考えられます。マスクをすることで呼吸がしにくくなりますが、おかげで呼吸をするときの胸周りの筋肉が鍛えられます。吸う力が強くなり、心肺能力が高められていました。この瞬間ひらめきました。マスクの意外な効用です。腕を鍛えるときにはダンベルを持ちます。では呼吸する力を鍛えるためにはどうすればいいのかというと、マスクをすることで息がしにくい状態を作り出します。一時的に苦しい状態ではありますが、だからこそいい。それ以後、私は空気のきれいなところでもわざとマスクをするようになりました。心肺能力を高めるためです。もちろん疲れているときはやめた方がいいですが、体力に余裕のあるときはわざとマスクをします。すると心肺能力を高められ、普段の呼吸が以前より楽になるのです。心肺能力を鍛えるためにマスクをして歩く。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その後、歩いているより歩かせてもらっていると考える。歩いているという状態を少し離れた距離から見てみましょう。地面の上を歩いていると言えばそうですが、地面を踏んづけながら歩いているとも言えます。踏んづけているというのは少し OK です。そこで考え方をスイッチしてみましょう。歩いているのではなく歩かせてもらっていると考えます。あなたはいつもどのような散歩コースを歩いていますか？歩いている散歩コースを今一度振り返ってみましょう。そこに道がなければ今のあなたはいないです。運動する機会もなかったでしょう。そこに道があるから歩くことができる。歩くことができるから健康でいられます。歩いているときには歩かせてもらっていると考え、大地に感謝することが大切です。そこに道があってありがとう。そこに川があってありがとう。そこに山があってありがとう。そこに階段があってありがとう。世の中には歩きたくても歩けない人がいます。そういう人から見ればただ歩けるだけでも恵まれていることです。道には様々あります。坂道、暗い道、砂利道、野道、アスファルトの道などです。どのような道であろうと、二本足で立って歩けるだけで十分に幸せです。当たり前に歩いていた道に感謝の言葉をかけてみましょう。歩かせていただく大地に感謝するのです。歩かせていただく大地に感謝する。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その6、時と場合によって散歩は睡眠薬の代わりになる。健康にいい散歩といえば早歩きで汗をかくというイメージがあります。体を動かすからこそ血行促進や筋力増強など健康につながります。しかし必ずしも早歩きだけが健康につながるとも限りません。のんびり歩く散歩でも健康につながることがあります。ではどういう時でしょうか。私はよくお風呂上がりにのんびり夜道を散歩することがあります。汗をかくようなウォーキングではなく単なる散歩です。特にお風呂上がりというタイミングが重要です。お風呂でたっぷり汗をかいた後、外を15分くらいかけてのんびり散歩します。歩くスピードはゆっくりです。 普通に歩くよりはるかに遅く、時速1キロくらいの散歩です。お風呂でたっぷり汗をかいた後、ぼんやり星空を見上げながらのんびり歩く。外の冷たい空気に当たっているうちに火照った体が次第にクールダウンします。するとしばらくして不思議なことが起こり始めます。歩いているにもかかわらずなぜか眠くなります。強烈でありながらかつ自然な眠気です。入浴中にお風呂に入っている間は交感神経が優位に働きます。その直後に外でのんびり冷たい空気に当たりながら散歩をしていると反動で副交感神経へと切り替わりやすくなります。その結果自然とリラックスできますし眠気が自然と出てきます。このお風呂内ののんびりした散歩習慣があるかないかで夜の寝つきは全く違うと言っても過言ではありません。私は日々の習慣から偶然発見しました。もし不眠症でお悩みの人がいればぜひこの方法を試してみてはいかがでしょうか。お風呂内に夜空を見上げながらのんびり散歩して寝つきを良くする。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その7。散歩の達人は後ろを確認してから曲がり角を曲がる。歩くのが下手な人は曲がり角に差し掛かった時いきなり90度に曲がります。当たり前の動きに思えますが実は危険です。曲がった時にちょうど後ろから追い抜こうとする人や自転車が近づいていればぶつかる可能性があるからです。事実、人通りや自転車の多い通りでは曲がった瞬間によくぶつかる事故が発生しています。散歩の達人は曲がろうとするとき必ず後ろを振り返ってから曲がります。後ろから人や自転車など来ていないことをきちんと確認してから曲がります。ここがポイントです。そういう動きがもはや体に染み付いています。散歩の達人とはただ前を歩くだけではありません。いかに安全に歩くか、いかに危険を予知するかが優れた人なのです。後ろを振り返ってから曲がり角を曲がる。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その8。散歩の達人は指を指すのがうまい。街を歩いているとあれなんだろうと思うものを見つけることがあります。珍しい建造物であったり不思議な形をした草花であったりします。散歩の達人は何か気になるものがあったと聞くと指を指します。だからなんだと思いますがあなたも一度やってみましょう。やってみないとその効果はわからない。やってみるとその効果がわかります。指を指すとそこ一点に注意が向きます。その対象をより深く見て注意深く観察しようとする意識が強くなります。電車の車掌が電車が往来の際指差し故障でよしと言っていますがそれと同じです。注意喚起を高め対象に意識を集中するためにします。ぶらりぶらりと歩く散歩で気になるものを見つけたと聞くと指を指してみましょう。例えば道端でタンポポを見つけたときタンポポだと思いながら指を指します。するとどうでしょう。タンポポとの物理的な距離は変わらなくても心の距離が近づいたような気がします。より注意を向けることで友人になれた気がするのです。気になるものを見つけたとき指を指してみる。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その9。散歩の達人のポケットには紙とペンが入っている。祖母と一緒に散歩をしていた時のことです。80歳を超えますが祖母は俳句や短歌が趣味です。積極的に新聞に投稿する趣味があり事実新聞に載ったこともある実力者です。祖母と散歩に出かけるときちょっとお待ちと言い必ず紙とペンを用意してから出かけようとします。歩く速さはゆったりしていますが一歩一歩はしっかりした足並みです。キョロキョロあたり周辺の景色を楽しみながらゆっくり歩いているのが印象的でした。ふと立ち止まったかと思うと先ほど忍ばせた紙とペンをポケットから取り出し一句読み始めます。祖母がキョロキョロしていた理由はそれでした。ネタ探しをしていました。何気ない日常の一コマですがここに散歩を楽しむコツがあると思いました。ただブラブラ歩くのもいいでしょう。しかしブラブラ歩くより目的を持って歩く方が散歩はもっと華やかになります。祖母の場合は俳句を作って新聞に投稿することが目的でした。俳句を作ろうという目的があると物事を見たり感じたりした時の吸収力が違います。見ようとする目に力がない耳で聞こうとする音に対して鋭くなり感じようとする触覚が敏感になります。それが散歩を楽しむコツです。目的を持つことで刺激を受け入れようとする力が強くなるのです。ポケットに紙とペンを忍ばせて歩く。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その10。都会なら自然による刺激を求めよう。田舎なら人工による刺激を求めよう。田舎で散歩を楽しもうと思うとおそらく自然が中心になるのではないかと思います。そもそも田舎にあるのは自然くらいしかありません。田舎であるほど自然が顕著になるでしょう。荒人で色鮮やかな四季による自然の変化を感じることができます。しかしそうした刺激には偏りがあります。田舎は自然による刺激ばかりです。多くの自然にあふれる一方で人工的なものが乏しい。時には人工による刺激も取り入れるという変化球が欲しいところです。そういう時こそあえて人や建物が密集しているところへ行きます。人に出会ったり人工的な建物を拝見したりします。どんな田舎でも人通りが多かったり建物が密集したりするところがあるはずです。例えば神社やお寺も人工的なものです。はるか昔に人が作った人工建造物です。そういうところを目指して歩けば田舎に住んでいても人工による刺激を得られることができるはずです。逆に都会に住んでいるなら人工による刺激にあふれる一方自然による刺激には乏しいことでしょう。都会に住んでいる人は自然による刺激を求め、田舎に住んでいる人は人工による刺激を求めます。都会に住んでいようが田舎に住んでいようがうまくバランスの取れた刺激が得られるようになります。自然にあるものと人が作ったものの両方を楽しむよう工夫を凝らすのです。自然と人工のバランスを整える。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その11。散歩の準備体操は映画のオープニングと同じ。省略したくてもしない方がいい。散歩をする前にはストレッチ運動をしてから歩き始めます。ストレッチはあらかじめ体の筋を伸ばして怪我を未然に防ぐ意味があります。ストレッチなんて面倒。そうくると思いました。人によってはストレッチに対して効果の疑いを抱いている人もいます。そんなことをして本当に意味があるのかと思います。ストレッチをしてもしなくても変わらないだろうと軽んじる。確かに体力や運動に自信のある人ならいちいち準備運動をすることのことでもないと思います。しかしそうではありません。ストレッチは怪我を未然に防ぐという体の作用だけではありません。実は心への作用もあります。気分を高めるためにします。ストレッチを伸ばすほんの3分の時間があるだけで散歩はもっと楽しくなります。オープニングです。さあこれから歩くぞと気分が高ぶってきます。これが一番大切です。やはり散歩は楽しくなくてはなりません。面白い映画はオープニングが上手に構成されています。すでにオープニングからワクワクさせるようになっています。オープニングはいらない。早く物語が始まればいいのにと思っているのでは本当の映画は楽しめません。本編に向けて気分を盛り上げより映画を楽しめることができるようにするためにあえてオープニングが用意されています。ジェットコースターの山を登っているような瞬間です。少しずつ気分を盛り上げていくからいい。散歩もそうです。ストレッチという準備体操はオープニングです。ストレッチなんてすぐ飛ばしてさっさと歩き始めたい人がほとんどでしょう。しかし怪我防止はもちろんのこと気分の盛り上げより散歩を楽しむためにするのです。ストレッチというオープニングを省略しないようにする。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その12。博物館は歩かされる散歩スポット。私は昔から博物館が大好きです。東京にはたくさんの博物館があるので週末には博物館巡りに出かけます。人にもよると思いますが私だけでしょうか。普段の生活ではまずお目にかかれないような一品が数多く並べられていることに興味を惹かれませんか。場合によっては何百年前もの大変古い歴史的な一品を見ることがあります。ようにワクワクします。私だけでなく知的好奇心が旺盛な人にはたまらない魅力があるはずです。そんな博物館巡りで気づくことがあります。歩かされることです。博物館は小さな箱物というイメージですが歩かされます。多くの博物館では一つのフロアにいくつもの展示物が並べられている形式になっています。すると室内をくねくね曲がりながら歩くことになります。 部屋の広さはさほど大きくなくても、くねくね曲がりながら歩いていると歩きます。一つ一つの展示物を丁寧に見ながら歩いているので、立っている時間も長い。また、博物館によっては、2階建てや3階建てというところもあります。しかも、私の場合、後から気になった展示物を見返すために後戻りすることはしばしばです。博物館の出口から入り口にかけて、よく逆走し、警備員に変な顔をされます。すると、歩数がさらに増えます。しかし、です。不思議なことに館内にいる間に限って、たくさん歩いているという感覚は気になりません。博物館から出た後、気づきます。館内で展示品を見て回っている間は、珍しい展示物に夢中で釘付けになっているので、足の疲れはどこかに消えてしまっています。意外な発想ですが、散歩の一環として博物館に行ってみるのはどうでしょうか。博物館へ歩きに行くという発想です。歩いているという気はしませんが、自然と歩かされる場所です。しかも、自分の興味が惹かれる博物館なら、歩く疲れも気にならなくなるはずです。健康にいいばかりだけでなく、知的好奇心も満足させられるのです。博物館へ散歩に行く。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その13。散歩をメインにしない。サブにした方がいい。好きな人とデートをするとき、待ち合わせの場所まで散歩をするとは言いません。待ち合わせ場所へ行くというはずです。待ち合わせの場所まで距離があっても、好きな人とのデートなら歩くことは自然と気にならなくなります。それはデートがメインであり、歩くことがサブになっているからです。デートをしているときも散歩をするとは言いません。カフェに行く、映画を見に行く、ショッピングに行くと言います。それはカフェ、映画、ショッピングなどがメインになり、歩くことがサブになっているからです。散歩をメインとして考えてしまうと、歩くことばかりを考えます。すると、疲れや面倒さが強調されてしまう。散歩の達人は達人だからといって散歩をメインにはしません。サブにします。サブにした方が歩くことを自然に楽しめ、結果としてかなり歩くことになるからです。何かを楽しもうとして、結果として歩く。これが理想的です。あなたは好きなことがありますか？好きな人とのデート、博物館巡りでも何でも結構です。散歩をしようと思うより、デートに行こう、博物館巡りをしようと思う方が自然なスタイルで散歩ができるのです。好きなことをメインにして散歩をサブにする。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その14。散歩の達人は目的に応じて歩くスピードを使い分けるのがうまい。散歩のスピードは遅い、普通、速いの3種類です。今まではただなんとなく気分や状況に任せて歩いていただけではないでしょうか。散歩の達人は違います。目的から先に考えます。自分は今何を目的として歩こうとしているのだろうか。目的を意識して歩くスピードを変化させてみましょう。目的から先に考えるようになると、より効率的に歩くことを楽しめるようになるはずです。今までなんとなくしか考えていなければ、はっきり考えるようにすることで、より散歩を楽しむことができるようになります。では、まずゆっくり歩くときです。ゆっくり歩いた方がいいとき。リラックスしたいとき。風景を楽しみながら歩きたいとき。友人と語りながら歩きたいとき。こうした目的があれば、歩くスピードを落ち着かせるといいでしょう。ゆっくり歩けば歩くほど効果も強くなります。続いて、早く歩くときです。早く歩いた方がいいとき。有酸素運動を目的として歩くとき。ダイエットを目的として歩くとき。テンションを上げたいとき。元気を出したいとき。早く歩けばたくさん酸素を吸うことになりますし、気分も次第に高揚してきます。歩くとはいえ、ゆっくり歩くか早く歩くかで全く意味が異なります。今までなんとなく歩いていた人は歩く目的を考えてから歩くスピードを調整してみましょう。このことが散歩の達人になる方法なのです。歩く目的に応じて歩くスピードを考える。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その15。散歩の達人は大自然と会話ができることに気づいている。歩いていると大きな木に出会うことがあります。お寺、神社、公園などにはそうした大木がしばしば見られます。大木を目の前にするとしばらくの間ぼんやりすることがあります。おや、大きな木があるな。大木を手で触っているうちにまた別の考えが浮かんできます。太い幹に緑の花いっぱいだな。すごい。樹齢はどのくらいなのだろう。さらに考えは続きます。自分より前にここに立っていたのではないか。その特集権はどんな様子だったのだろう。誰がこの木を植えたのだろう。次から次へと考えが膨らんできます。こうした経験があなたにもあるのではないでしょうか。この瞬間を客観的に見てみましょう。自分一人で考えを膨らませているように思います。しかし違います。実は自然と対話をしています。いつの間にか自然と対話しているから考えが膨らんでいます。声といえば耳で聞くものだと思います。音は空気の振動によって伝わります。しかし人間が声を聞くのは耳だけではありません。目から印象を受け取り心で感じることもあります。手で触れて心で感じることもあります。この自然によって得られる刺激というのは重要です。自然によって得られる刺激が声の代わりになっています。自然に触れてたくさんの刺激を受け取る。受け取った刺激によって感じた心境でまた自然を見る。また別の刺激を受け取る。この繰り返しこそ自然との対話です。故に大木を目の前に次々と考えが膨らんでいきました。自然は声を出すことはできませんが偉大な印象を受け取れます。それが自然との対話です。大自然と対話できることに気づく。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その16。歩きたくなるためには歩くメリットを考えればいい。歩くのは疲れる。汗をかいて嫌だ。楽に歩きたい。歩くのが嫌いな人は歩くことに対して悪い印象があります。歩くことに対して悪い印象があるならやる気が出なくて当然です。しかしそれでは当たり前です。ではどうすれば歩きたくなるやる気を出すことができるのでしょうか。歩くメリットを考えればいい。歩くのは楽しいと思うようになるのが散歩を好きになるコツです。歩くとどのようなメリットがあるのかを考えていると歩きたくなるし、歩いていても疲れを感じにくくなります。メリットをざっとご紹介しましょう。元気が出る。出たお腹が引っ込む。スリムになる。テンションが上がる。体力がつく。足腰の筋力が鍛えられる。汗をかいて体内の不純物が排出される。太陽の光で体内でビタミン D が生成される。歩くメリットを頭の中でたくさん想像しましょう。些細なことまでとにかく思い浮かぶ限り考えるのがポイントです。歩くのは楽しそうだな。メリットばかり。なんだか歩きたくなってきたぞ。きっとそう思えてくるのではないでしょうか。歩くメリットを考えるのは歩きたくなるコツです。おっと。今書いている私が書いているうちに歩きたくなってきました。ではこれから歩いてきます。歩くメリットを考える。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その17。散歩の達人は歩かなくていいところより歩けるところを探す。駅の構内で階段よりエレベーターやエスカレーターを探していませんか。それは歩かなくていいところを探す癖がついている証拠です。私たちはつい歩かなくていいところに自然と目をやりがちです。楽な方ばかり進んでしまうと体はたるんで肥満につながります。気分に任せているとつい楽な方へと考えてしまうのは人間らしいとは言えますが、阻止しなければいけません。散歩の達人はそもそも歩くのが大好きです。あえて歩かなくていいところより歩けるところを探します。歩くメリットをいつも思い浮かべているのでやる気がめきめき燃えています。歩くとテンションが上がったり元気が出たりカロリーを燃焼できたりします。歩けるところは歩いておかないと損もすると思いますし、歩くのを楽しいと思っています。歩けるところを探していると意外なところに場所を見つけられるはずです。例えば駅のホームです。駅のホームは横に長いです。電車を待っている間じっとしていれば歩かなくてもいい。しかしここで差が出ます。電車を待っている間駅のホームを歩けば歩数と運動量を増やせます。時間を有効に活用して普段の運動不足を少しでも解消しているのです。歩かなくていいところより歩けるところを探す。 散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その18。散歩の達人がウォーキングシューズにお金をかける本当の理由。うわ、値段が高いな。デパートの靴売り場でウォーキングシューズの値札を見ると結構な値段に驚かされます。もちろん安いシューズもありますが、本格的ウォーキングシューズとなるとやはりそれなりにいい値段です。快適に歩くために専門家が設計し、仮に特殊素材が使われているからです。多くの専門家の知恵が結集され、特殊素材を使っているだけのことはあり、値段も高いです。物によっては普通のシューズより2倍、3倍も高いシューズさえあります。本当にいいものを探すとそれくらいはして当然です。散歩の達人はそうした価格のウォーキングシューズを履いています。第一の目的は言うまでもなく快適に歩くためです。軽くて通気性がいいとやはり歩きやすくなります。軽くて通気性がいいと歩行距離も自然と伸びます。しかしそれだけが理由ではありません。散歩の達人がウォーキングシューズにお金をかける本当の理由があります。そもそも値段が高いと思えるウォーキングシューズですが、実はどれも格安です。それに気づいています。これはどういうことでしょうか。ウォーキング用シューズは歩くために履く専用のシューズです。散歩の達人は毎日歩くのが当たり前の習慣になっています。朝昼晩のウォーキングの時には欠かさず履いています。一般的なシューズと比較すれば履く頻度は何倍も多く、履いて歩く距離も何倍も長いはず。そうした履く頻度と履いて歩く距離を基準にして考えれば、値段も比例して2倍や3倍して不思議ではありません。確かに値段が高いのは事実です。しかし履く頻度と履いて歩く距離で考えると、必ずしも高すぎるとは言えない。むしろ安いくらいです。ここに気づけるかです。だからこそ高いと思えるウォーキングシューズはどれも格安です。散歩の達人はこれに気づいています。これが散歩の達人がウォーキングシューズにお金をかける本当の理由なのです。ウォーキングシューズは実は格安であることに気づく。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その19。無理をしてまで歩かないのが楽しく散歩を続けるコツ。限界に挑戦。この言葉には何か輝かしい響きがあります。自分の限界まで挑戦することは人間としての人生を全うするような生き方をしているかのような気になります。筋トレや試合でも勝利を目指していれば限界に挑戦する意義はあります。しかし、いくら何でも毎日限界ばかりに挑戦していると健康が維持できないでしょう。響きはかっこいいですが、なかなか現実的ではありません。無理をした結果、体が持たなくなり、三日坊主では意味がありません。楽しく続けることを前提とするなら、ほどほどがちょうどいい。いくら散歩が好きとはいえ、毎日疲れ切るまで歩くのはやりすぎではないでしょうか。どんなに楽しいことでも無理をすると疲れを通り越して痛みが出てきます。散歩の達人は限界まで歩きません。まだ頑張れば少し歩けるというところで歩くのをやめます。無理をしないところでやめるのが中途半端なようでいて、実はちょうどいい。また明日歩くためです。結局長く続けられる。結果として限界に挑戦していることになるのです。限界に挑戦するような歩き方は控える。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その20。目線を上げたり下げたりするだけで同じ道でも変わって見えてくる。毎日同じ道を歩くとなると、だんだん飽きが来るのが普通です。同じ景色を毎日見ていますから飽きるのは当然です。そこでウォーキングを続けるためには飽きさせない工夫が必要です。同じ道を歩いているのにそうとは思わせない工夫です。単純で効果的な方法があります。少し目線を上げて歩く、もしくは少し目線を下げて歩くという方法です。本来ならまっすぐ前を見て歩くのが理想的な歩き方です。数多くの指南書にもまっすぐ前を見て歩こうと書かれています。もちろんウォーキングを始めた当初はまっすぐ前を見て歩くのがいいでしょう。しかし慣れてくればそのルールをあえて破ります。例えば目線を少し上に上げて歩いてみましょう。するとたとえ同じ道でも目線を少し高くして歩くと違う光景が見えてきます。今まで気づかなかった建物の看板、木の上にある鳥の巣など思わぬ発見があることでしょう。へえ、こんなところにこんなものがあったのか。気づかなかったな。逆に下を見ながら歩いても同じです。地面に注意を向けながら歩くと今まで気づかなかった草花に気づくこともあるでしょう。おや、こんなところに芽が出ているぞ。これから成長するのが毎日の楽しみだ。このように目線を上げたり下げたりするだけで同じ道でも変わった景色が見えてくるのです。目線を上げたり下げたりしながら歩く。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その21。音楽はテンションの最高潮まで一気に押し上げてくれる。私はウォーキングをする際、音楽を活用することがあります。ウォーキングの最中はオーディオブックを聞くことが多いですが、気分転換に音楽を聞くこともあります。車通りの多い道では危険が伴うので注意が必要ですが、車や人通りが少ない場所ではよく音楽を聴いています。ハイテンポの明るい曲です。ウォーキングをすると気持ちが高揚しますが、ハイテンポの音楽を聴いているとさらに調子が上がります。テンポの良さに魅了され、疲れが感じられにくくなります。この効果はすごいです。早朝はウォーキングの際に取り入れればすごい効果があります。人生に対して前向きになります。自然と今日も一日頑張るぞという気になります。テンションも最高潮まで一気に押し上げてくれる。朝出社して何かいいことあったの？と同僚から言われるくらい元気になってしまいます。嬉しいことがあったわけではありませんが、テンションが上がります。その勢いで午前中はたっぷり仕事をこなすという流れなのです。ハイテンポの明るい音楽を聴きながら歩く。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その22。冒険心をくすぐる上手な歩き方。この先にはどんな光景が広がっているんだろう。歩くときにはこの期待を大切にしましょう。歩く距離をだんだん伸ばすというのは、より遠くの景色を見ることができるということです。遠くまで歩けるようになることで未知なる領域を広げることができます。ウォーキングダイエット初心者なら最初は1000歩くらい歩き続けたところで U ターンし、家に戻ることでしょう。往復で2000歩歩くことになります。U ターンをするときにこの先にはどんな光景が広がっているんだろうという期待を残すことが大切です。そういう気持ちを意識的に作る。その先に行ってみたいという気持ちがあると気になって歩きたくなります。しばらくして少し体力がついてきたところで1000歩より多く歩いてみます。1000歩からは未知の領域です。2000歩歩いたところで U ターンして引き返すと往復4000歩も歩くことになります。これを繰り返します。5000歩歩いたところで U ターン。1万歩歩いたところで U ターン。そうすると冒険心をくすぐりながらうまくステップアップができますし、だんだん歩行距離が伸びていきます。これを東方面で終われば、次は西方面、南方面、北方面など4通り楽しめます。さらに北北東や南南東に向けて歩くなら、さらに多くのパターンを楽しむことができるでしょう。この先の光景を見てみたいという動機が歩行距離を伸ばす底力になるのです。この先の光景を見てみたいという希望を胸に、ゆっくり歩行距離を伸ばしていく。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その23。意外なところに見つけたフーフェンマンの神様。散歩の達人には歩き仲間がいます。運動好きの友人がいて、いつも同じ時間に歩くのが習慣になっているのもいいでしょう。相手がいると、よし、もう少し先まで歩こうかという気持ちが強くなります。しかし、やはり一般的には夫婦で散歩をすることが多いはずです。何しろ同じ屋根の下で暮らしていますから、比較的生活リズムも合わせやすいことでしょう。夫婦ですから、考え方も生活スタイルも似ている部分が多いはず。夫婦だからこそ一緒に歩こうという気になりやすくなるでしょう。私の両親も夫婦で毎日散歩をしています。朝の6時前には2人とも自然に目が覚めます。高齢なので目覚まし時計なしで結構早い時間に目が覚めます。まだ外は薄暗い時間です。目覚まし時計が鳴る前、鶏が鳴き始める前に起きます。さて、ここからがポイントです。早く起きて何もすることがなければ、テレビを見たり新聞を読んだりするだけでしょう。幸い、港区地区では雑誌券を1匹買っています。名前はクッキーです。早起きしたから犬の散歩を兼ねて歩きに行こう。父は母を誘い、もしくは母が父を誘い、雑誌券と一緒に散歩に出かけます。ここにフーフェンマンの秘密が隠されています。毎日誰かと歩くということは、毎日会話をするということです。 毎日会話を交わすということは日に日に仲が深まるということです。散歩の習慣がいつしかコミュニケーションの習慣になり、絆を深めたり意識合わせの時間になったりしています。一定のコミュニケーション量をこなしているので夫婦で考え方のすれ違いが発生しにくくなります。何よりそういうきっかけを作り出しているのは意外にも自宅で飼っている一匹の犬です。私はその時ハッとしました。それまでは両親の仲がいいのはてっきり相性が初めから良かったからだと思っていました。もちろんそういう面もあるのでしょう。しかし実は意外にも自宅で飼っている犬が夫婦円満に一役買っていると気づきました。神様は姿形を変えて私たちの生活の至るところに存在すると言います。自宅で飼っている犬こそ夫婦円満の神様に思えてきます。ペットの犬がいるからこそ毎日の散歩という用事が生まれ夫婦で会話する機会が生まれ円満につながっています。クッキーに話しかけました。神様ありがとうと。するとバレたかと言わんばかりの表情で尻尾を左右に大きく振っていたのでした。夫婦で散歩する。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その24。無邪気な犬と散歩していると自然と長距離を歩きやすい。散歩仲間がいれば歩く習慣は続けやすく楽しくなります。散歩仲間といっても人だけとは限りません。飼っている犬も散歩仲間になります。家庭によっては犬を飼っているところもあるでしょう。犬を飼っていると散歩をする必要があるため必然的に散歩仲間にならざるを得ない状況になります。これは素晴らしいことです。私は実家で雑誌も一匹飼っています。どんなに運動不足の人でも犬を飼っていると散歩をせざるを得ない状況になります。私にとって犬は散歩仲間です。逆に犬も私のことを散歩仲間と思っているに違いありません。犬を飼っていると毎日歩くことが日課になりますが、そんなある日ふと気づいたことがあります。犬と散歩をしている時の方が遠くまでよく歩けます。おそらく他の人も同じではないでしょうか。なぜでしょうか。犬のもっと歩きたいという仕草からいつの間にか刺激を得られるからです。歩くのが大好きな犬と一緒に歩いていると地面の花で匂いながら様々なことに興味を示します。もっと歩きたいという主張をしてきます。尻尾を振りながらもっと歩こうと催促されると、じゃあもう少し歩くかとなります。犬を思う気持ちがあれば満足させてやろうという気持ちも自然と湧いてきます。すると犬のリクエストに応えるためつい遠くまで歩いてしまいます。気づけばとんでもなく長距離を歩いてしまっていた。こうした経験は私だけではないでしょう。しかも無邪気な犬と一緒に歩いていると歩く疲れも感じられにくくなります。一人では寂しくて疲れも感じやすいですが、誰かと一緒にいると気にならなくなるのです。犬を散歩仲間にする。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その25。同じ時間同じ道で同じ人を大切にする。散歩仲間は必ずしも身内や友人だけとは限りません。赤の他人でも散歩仲間と呼べるにふさわしい関係になることがあります。毎日の散歩が習慣になっていると同じ時間に同じ道を歩くことになるでしょう。その時自分と同じように散歩を習慣にしている人とすれ違うことはありませんか。そうした人も自分と同様散歩を生活の一部にしている人です。少なくとも自分と同じ歩く習慣を持っていますから通じ合う点があるはずです。そういう人はもはや赤の他人とは呼べません。一度も話したことはなくてもそういう人はお互いに存在を気にし合っているはずです。あなたも親、またあの人だと思っているように相手も親、またあの人だと思っているはずです。言葉を交わすことはなくてもお互いがお互いを励ましたり元気づけたりなど刺激し合える関係になっています。赤の他人でも親密な散歩仲間になるのです。同じ時間同じ道で同じ人を散歩仲間にする。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その26。階段と思うから疲れが出る。散歩コースと思うと疲れが階段になる。ピクニックをするとき主に坂道ばかりを歩くことになるでしょう。坂道をピクニックのコースと思うと疲れが感じられにくいです。ピクニックのコースだと思うことで大変さを受け入れることの準備ができるためです。ピクニックに限らず登山でも同じです。登山の道も登っていて疲れを感じても何か受け入れられます。登山コースだと思うことで大変さを受け入れることの準備ができるためです。そもそも大変なのが前提としてあるので多少疲れていても当然のことで気になりません。むしろ登ることの楽しさや喜びが感じられやすくなります。しかもそういう時の疲れというのは何か気持ちのいい疲れです。疲れるといい運動ができたな、体に良さそうだと思います。そう思うからそう感じます。よくよく考えてみるとこれは普段の生活にも応用ができます。日常生活の中で階段を上がるとき階段だと思うから疲れます。そこで考え方を変えましょう。散歩コースだと思います。散歩コースだと思うことで大変さを受け入れる心の準備ができ、不思議と階段を楽しくなれるようになります。疲れて嫌だと思えなくなり、疲れて運動ができたなと前向きな気分になるのです。階段を見たとき散歩コースだと考える。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その27。タオルが大げさならせめてハンカチを持参しよう。本格的にジョギングをするならタオルは必須です。大量に汗が吹き出ますし、シャツがベトベトして気持ち悪い。汗を放っておくと走り終わった後に体が一気に冷え風邪をひくこともあります。では単なる散歩の場合はどうでしょうか。散歩の場合でも速いペースで歩くならたくさん汗をかくはずです。汗が少ない分にはいいでしょう。しかしダイエットや健康を意識して歩くならペースも速いため結構汗をかくことになるはずです。ジョギングのようにたっぷり汗をかく運動ならタオルを持っていこうと判断に迷いませんが、散歩となると微妙なところです。必要とは限りませんが必要でないとも言い切れない。歩く時の気温や場所によっては思いのほか汗が出てびっしょりになることもあります。そういう時のためにいつもタオルを持っていれば理想的ですが、タオルは少し大きいので場所が取られます。散歩のために首にかけるには大げさな気もします。ではどうするか。ハンカチがあるではありませんか。小さなハンカチならポケットに入るはずです。いつも散歩の時に履くズボンのポケットに1枚のハンカチがあれば解決です。散歩程度の運動ならそれで事足りるはずです。一番避けておきたいのはタオルもハンカチも持参しない状態です。吹き出た汗を放っておくと風邪の原因になりかねません。健康を意識して歩いた結果風邪をひいてしまっては元も子もないのです。ポケットには常にハンカチを入れておく。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その28。散歩の達人はブツブツ喋りながら歩く。父と一緒に散歩しているとよくブツブツ話します。一人ごとです。歩いていると目の前に看板があり書かれている文字を読んでいます。カラオケの看板があればカラオケと小さな声でブツブツ言います。印鑑の専門店の看板に実印翌日OK、名刺スピード仕上げ、一級技能士の店と書かれているとそのまま口に出しています。隣にいると結構恥ずかしい。ある日散歩の途中で家の前に来ました。家の前にはここで遊んではいけません、危険ですと書かれていました。心の中で読めばいいものを父はわざわざここで遊んではいけません、危険ですと声に出して読みます。いちいち声に出さなくてもいいよと思います。笑わせようとしているのかと勘違いします。実はそうではありません。これはボケてしまっているからではありません。対象をより深く身近に感じようとしているからです。例えば今あなたの目の前には何がありますか。灰色のパソコンが目の前にあるなら灰色のパソコンと言ってみましょう。艶のある携帯電話が目の前にあるなら艶のある携帯電話と言ってみましょう。するとどうでしょう。印象がパッと変わった感覚が得られるのではないでしょうか。対象が今までよりぐっと身近に感じられるようになるはずです。灰色であったり艶があったりなど普段は当たり前で特に気に留めていなかったことが意識できます。散歩の達人は歩いている途中目に映るものを見てはブツブツ言います。より散歩を楽しもうとした結果いつの間にか目に映った物事を口にする習慣が身についたのです。気になったものを見つけたら口に出して言ってみる。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その29。散歩の達人は手を使って生命力を感じ取る。 中年のおじさん、おばさんは何でも触るのが得意です。歩いている途中に樹齢が100年くらいの巨大な木があると、とりあえず触ろうとします。うわ、大きい木と言いながら木を触ります。普通に考えればなぜ触るのだろうかと思います。確かに大きい木ではありますが、普通は見ているだけで十分であり、触る必要はないと思います。石碑があっても、とりあえず触ります。石碑に書いてある文字を読めば十分のように思えますが、なぜか触りたくなります。見ているだけで十分。触っても仕方ない。そう思うのは寂しいことです。触るのがポイントです。これが達人です。見た目は単なる木、単なる石でも触ることで対象からエネルギーが伝わります。あらゆるものに生命力が宿っています。それは手で触れることで伝わってきます。では一つのアンテナです。握手をした時、一瞬であるにもかかわらず相手との距離が近づけたような気がするのもそのためです。触ることで初めて言葉にできない力、印象、刺激を受け取れます。見ているだけ、聞いているだけでは伝わらない。触ることが必要です。散歩をしていると気になるものをたくさん見つけることでしょう。神社にある大きな木、石碑などやはり触るのが一番です。触覚という五感の一部を刺激することになるので記憶にも残りやすい。もちろん触ってはいけないという注意書きなどがある場合は控えるべきですが、許されているなら触っておいた方がいい。生命力は触ることで感じられるのです。気になるものがあったら見るだけでなく触ってみる。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。その30。散歩の達人はいい年して迷子になることを恐れない。普通、私たちが散歩をするときは保守的になっています。遠くまで歩いてみたい気持ちはあっても戻れることを前提に歩いています。この先の道は歩いたことがないが、歩いたらきちんと戻って来られるだろうか。もう少し先を歩きたいけど戻る時の体力はないから諦めよう。歩いても戻れる道を歩いたり、歩いたとしても歩いて戻れるだけの体力などを考えたりします。そのためなかなか思い切った散歩ができません。往々にして同じ道を歩いてばかりになりがちです。しかし散歩の達人は違います。恐れを知らない冒険家です。歩いて戻れるとか歩いて戻れるだけの体力など小さなことは考えずどんどん歩きます。では道に迷って迷子になったときはどうするのでしょうか。近くにいる人に道を聞けばいい。人がいない山奥となれば話が別ですが、普通に街を歩くならさほど心配する必要はありません。もし歩いて戻れる体力がなければ乗り物を使って戻ればいい。一番近いバス停はどこですか。一番近い駅はどこですかと聞きましょう。わずかなお金があれば交通費くらいはあるはずです。最悪タクシーを使ってもいい。どんなに遠くへ歩いてしまってもそこに人がいるなら迷子になろうと思っても必ず助けてくれる誰かがいます。そう考えると何も怖いことはありません。いい年して迷子になることを恐れることはありません。いい年して迷子になるのを前提にどんどん歩いてしまいましょう。どんどん歩いているうちに散歩の達人になっているのです。道に迷ったら人に聞き戻れる体力がなければ乗り物に乗って帰る。散歩の楽しみ方に気づく30のポイント。まとめ。その1。疲れたり元気がなかったりした時こそ体を動かす。その2。歩くことで体と脳の若々しさを維持する。その3。田舎なら人や建物が集まっているところを歩く。その4。身体能力を鍛えるためにマスクをして歩く。その5。歩かせていただく大地に感謝する。その6。お風呂上がりに夜空を見上げながらのんびり散歩して寝つきを良くする。その7。後ろを振り返ってから曲がり角を曲がる。その8。気になるものを見つけた時指を指してみる。その9。ポケットに紙と手を忍ばせて歩く。その10。自然と人口のバランスを整える。その11。ストレッチというオープニングを省略しないようにする。その12。博物館へ散歩に行く。その13。好きなことをメインにして散歩をサブにする。その14。歩く目的に応じて歩くスピードを考える。その15。大自然と対話できることに気づく。その16。歩くメリットを考える。その17。歩かなくていいところより歩けるところを探す。その18。ウォーキングシューズは実は格安であることに気づく。その19。限界に挑戦するような歩き方は控える。その20。目線を上げたり下げたりしながら歩く。その21。ハイテンポの明るい音楽を聴きながら歩く。その22。この先の光景を見てみたいという希望を胸にゆっくり歩行距離を伸ばしていく。その23。夫婦で散歩する。その24。犬を散歩仲間にする。その25。同じ時間、同じ道で同じ人を散歩仲間にする。その26。階段を見たとき散歩コースだと考える。その27。ポケットには常にハンカチを入れておく。その28。気になったものを見つけたら口に出して言ってみる。その29。気になるものがあったら見るだけでなく触ってみる。その30。道に迷ったら人に聞き戻れる体力がなければ乗り物に乗って帰る。